健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、さきみのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科の勝沼俊夫先生です。
おはようございます、勝沼俊夫です。よろしくお願いします。
勝沼先生、ご専門が子どものアレルギーということですので、はいはい、その子どもの子どものアレルギー全般について今日はちょっとお話をお聞きしたいと思うんですけど、
はい、よろしくお願いします。
まず初めに、はい、基本的にな疑問ですが、はい、そもそもアレルギーって何ですか？
アレルギーと似たような言葉にアトピーってありますよね。でこれはトピーっていう言葉にその言葉の最初にアっていうのがついてるんですけど、トピーっていうのは普通って意味なんですね。それに対してアっていうのはそれを否定する言葉で、普通じゃないっていうのがアトピー、アレルギーも普通じゃないっていうことなんです。例えば多くの方は卵を食べても何も起きませんよね。ところが卵アレルギーの方っていうと、普通の人が食べても何でもない卵を食べるとジンマシンが出たり吐いたりぜいぜいしたり息苦しくなったりっていうアレルギー症状を起こすんですね。これがアレルギー。スギ花粉症も同様です。スギ花粉症ない方は、今はスギ花粉症の人がすごく増えてそっちが普通になっちゃいましたけど、一昔前は普通の人が何でもないスギ花粉でもその患者さんが吸うとスギ花粉症、くしゃみをしたり鼻づまりになったりします。こういう、普通の人が大丈夫な、ものに対していわゆるアレルギー反応を示すことをアレルギーと言います。
じゃあ普通じゃないことっていうことですね。
この、はい、語源はギリシャ語か何かですか？確か
そうですね、アトピーっていうのはギリシャ語だったように思いますが定かではありません。
そうですか、
はい、
それと先生、そのアレルギーは普通じゃないってことが分かりましたけど、ではなぜそのアレルギーが起きるんですか？
それはですね、なかなか難しい問題で、今一番、有力なのは衛生仮説っていうことが言われてます。これどういうことかっていうと、世の中が不潔だった時代、あるいはばい菌による感染症が、はびこっていた時代っていうのはアレルギー目立たなかったんですね。おそらく峰さんやさきさんが子供の頃あんまりアレルギーとかってお聞きにならなかったと思うんですね、うん、ところが、世の中清潔になりました。どういうふうに清潔になったかっていうと、垂れ流し的なポットン便所だったのが水洗のきれいなトイレになったり、一時が万事ですね、井戸だったのが浄水道になったり、そういうインフラが整備されて非常にばい菌が、少なくなりました。あともう一つは感染にかかる機会が減りました。そういうばい菌の影響ですね。それは何かというとワクチンをすることによって結核にもかからないし、はしかにもかからないし、風疹にもかからないという時代になってきました。それと治療の進歩ですね。昔は抗生物質は非常に効果で、まあ、戦前は抗生剤ほとんどありませんでしたし、戦後でも高価で、なかなか使えなかったけど、それが非常に種類も増えたし、使いやすくなって、まあ、本当は抗生剤が厳密に言えば必要のない風邪のような状態でも使えるようになりました。そうすることによって幅広くばい菌をやっつけることができるようになった、まあ、こういった、社会のインフラの整備とか予防医学とか感染症治療の進歩によって感染症が減ったんですね。だけどこういう不潔あるいはこうばい菌に対する免疫、やっつける免疫っていうのはアレルギーを抑える作用があったんですね。でそのばい菌をやっつけるそのアレルギーを抑える免疫が鍛えられないもんだから、あるいは育たないもんだから、アレルギーを抑える力が弱まってアレルギーが増えたって考えられてます。
そうしますと現代でも昔の時代に似た環境にいる子どお子さんたちはかかりにくいんですか？
そうですね、ヨーロッパのデータですと、いわゆる牛を飼ったり馬を飼ったりっていう郊外の、うん、いわゆる農家ですね、うん、は、これ都市、マンションに住んだりとかですね、動物飼うんでも猫とか犬とか小動物を室内で、ちょこちょこっと飼う、そういう両者を比較しますと、そう田舎に住んでる方の方がアレルギーは少ないと言われてます。
ああ、そうですか、はい、なるべく昔の生活に、うん、
ただそれをやってると、うん、文化的な恩恵に恵まれませんし、 アレルギーで、今アレルギーで命を落とすことはあまりないですけども、感染症はやはり怖い病気なので、
昔に戻って
しまう、昔に戻っちゃいますね。そっちの方がもしかしたらリスクは大きいかもしれません。
そうですね。
それと先生ね、アレルギーの元はアレルゲンだっていう話を聞いたことがあるんですけど、はいはい、これはどういうことなんですか。
これ先ほど申しましたが、卵アレルギーにおける卵、あるいはスギ花粉症におけるスギ花粉、これがアレルゲンと言われるものです、うん、つまりアレルギー体質のある人の体内に入ってアレルギー反応を起こす、その源となる物質が、それは体内にないものですね。スギ花粉も卵ももともとその人の体内にないものですね。その外から影響する、そういったものをアレルゲンと呼んでます。
そうするとそれこそ対応と対策、これはどうしたらいいんですか。
そうですね、大きく2つあると思うんですけども、一つは抗原、アレルゲンを遠ざけるってことですね。卵アレルギーの方は基本卵を除去する、スギ花粉症の方はスギ抗原がな、鼻の穴の中とか目の粘膜にかからないように、工夫する。例えば、スギ花粉が飛び交っている時間帯じゃなくて、スギ抗原が少ない時間帯に行動をするとかですね、よくゴーグルかけたりマスクをしたり、うん、あと、お家に入るときにはそういう花粉的なその街灯についたホコリを払ってから入るとよく言いますよね、うん、そういう抗原を遠ざける。あとダニっていうのはすごく多い、みんなに普遍的に、アレルギーを起こす物質なんですけども、あるいはその動物なんですが、影響するものなんですが、ダニは、布団がですね一番の発生源なんで、そういう布団をこまめにですね、干して掃除機で吸い取ったりしてダニを減らす、まあ、こういったことによって、アレルギーの病気は良くなります。でもう一つが、その起きてしまったアレルギーに対してそれをどうするか、それはアレルギーの病気っても気道系、気道っていうのは空気の通り道ですが、アレルギー性鼻炎もありますし喘息もあります。皮膚、これはアトピー性皮膚炎などあります。あと消化管、食物アレルギーなどあります。これらのそれぞれの病気に対して起きてしまったものをそれぞれのお薬で沈めていくっていう、この2つですね、予防と起きてしまったアレルギーを抑える治療と、2つになると思います。
お子さん のアレルギーの場合に、随分小さい時にもうアレルギーになってしまうようなんですけれども、そういうお子さんは成長とともに治っていく方が多いんですか。
はい、これは今申し上げたそのアレルギーの病気が何なのかによって全く違います。一番最初の頃に起こる食物アレルギー、
はい、
これは、どんどんどんどん治っていくアレルギー疾患の代表です。だいたい赤ちゃんに一番多いんですけども、3歳、幼稚園に上がる3歳ぐらいまでに8割が治ります、食べられるようになります。そして小学校に上がる6歳までに、9割が、食べられるようになります。これは治っていく代表格です。
はい、
でそれの次に起きやすいのがアトピー性皮膚炎です。これは、赤ちゃんの時食物アレルギーが少し遅れて増えてくるんですけども、この時ちゃんとしたことをやれば良くなってきますが、ちゃんとしたケアに恵まれないとずるずるずるずる引っ張ってしまうことがあります。でその後 3,4 歳で増えてくるのが喘息です。で喘息は残念ながらなってしまうとかなりしつこく残ることがありますが、ただ今は治療がいいので、まあ、そう心配することはない。でその後小学校上がるぐらいから目立ってくるのがアレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎と言われています。このように年齢によっても違いますし、その治りやすさとか引っ張り方も、違うという特徴があります。
数としてはどのアレルギーが一番多いんですか。
年齢によって違います。
年齢によってそれぞれ。
0歳児で一番多いのは食物アレルギー、だいたい 10% ぐらいと言われています。でアトピー性皮膚炎も年齢によって違うんですが、まあ、10% から 15% ぐらいと言われています。でその後出てくる喘息は 5% ぐらいと言われています。でアレルギー性鼻炎は、まあ、大人の方が全然多いですけども、例えば花粉症ということで言うと、もう大人ではもう数十パーセントと言われてます。
そうしますと、お子さんがアレルギー の問題で困った時に、親としてはどういうふうに対処するっていうか、難しいんですけれども、なった時に親はどこまでこう知ってなきゃいけないというか、知識があった方がいいけれど、なった時に困りますよね、親と子供の在り方みたいなっていうのは、 難しいと思うんですけど。
そうですね、まあ、調布 FM をお聞きの方におかれましては、慈恵第三病院をご利用くだされば、すっと良、くなっていくんじゃないかと思います。
適切な指導ですね。
ただね、どの病気でもそうなんですが、その病気がアトピーならアトピー、喘息なら喘息あるがために、本来あるべき親と子供の関係が、甘すぎたり厳しすぎたりってことありますので、僕の日頃考えていることは、もうなんとかその病気の影響をゼロにしてあげたい。そうすると、そのままのお母さんやお父さん、そしてお子さんで、顔を向き合わせられますよね。そういったことが大事かなと思います。
お母様はパニックにならずに、第三病院の笠沼先生に
頼って。私じゃなくてもいいですが、他にも優秀な医師いっぱいいます。
はい、
あの親が先生やっぱり神経質になりすぎちゃうと、子供は今度ピリピリしちゃいますよね。
そうですね。ただね、それ一般的に特に男性の年配の方は、ちょっと今の若いお母さん神経質すぎると思われる向きもあるかもしれませんが、ただし非常にその繊細な食物アレルギーの方とかでは万全な注意が必要なので、命を落としちゃうこともありますので、やはりそれはあのケースバイケースで、とにかく周りは温かく見守ってあげていただきたいと思います。大事なことは、その病気を適切な医療、適切なケアによって、まあ、余計な苦労をせずに早く良くするということが大事だと思います。今アレルギーの病気はどれも、今言ったように適切な時期に適切なことをすれば良くなりますので、あまり過度に恐れる必要もないと思います。
はい、この辺でもエンディングテーマになってきたんですが、
一つ疑問なんですけれども、新生児から授乳時期にアレルギーが見つかる時があるという聞いたことあるんですけれども、そうしますとミルクを飲めなくなってしまったら、赤ちゃんは何を飲むんですか？
これはですね、パッと答えられるご質問じゃないので、もし、可能でしたら来週でもゆっくりご説明させていただきたいと思います。
はい
はい、赤ちゃんのアレルギーはなかなか奥が深いですね。
そうですね。
はい、はい、今日は子どものアレルギー全般についてお聞きしました。
健康生活応援番組いきいき慈恵、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM いきいき慈恵係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス042-443-8068、 443-8068、 E メールはメールアット調布 FM.com、 mail@chofu-fm.com。 お便りお待ちしております。
この番組生き生き慈恵は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。本日のゲストは小児科勝沼俊夫先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。